機能性材料テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も機能性材料の最新ニュースをお届けします。
はい、トロイさん、今週は特に AI が材料発見を加速させるという話題が目を引きますね。私たちの生活を変えるかもしれない新しいエネルギー材料やソフトロボットの進化を支える画期的な高分子材料など、興味深い進展が数多く報告されています。
そうですね、スージーさん、人工知能はもはや材料開発のプロセスに不足なツールであり、生成設計から自律的実験まで、発見から実用化までの期間を劇的に短縮する可能性を秘めています。また持続可能な社会の実現に向けたエネルギー変換効率の向上や、より安全で柔軟なロボットを実現する新素材の開発も注目すべき動きです。
AI と材料科学の融合がいかに未来の技術を形作っているかがわかりますね。それでは詳しく見ていきましょう。まずは AI が新材料の発見を加速するというニュースです。どのような研究なのでしょうか。
AI を活用し材料発見プロセス全体を加速する統合的アプローチです。計算設計から自律的実験まで連携し、開発期間を大幅に短縮するものです。
計算設計から自律的実験まで、AI が全てを担うのですね。業界にとってどんな意味がありますか？
新機能材料は、クリーンエネルギーや医療、エレクトロニクスなど多岐にわたる分野で不足です。従来の試行錯誤は時間もコストもかかりましたが、AI 導入でボトルネックを解消し、迅速なイノベーションを可能にします。
開発スピードが劇的に上がるのですね。数十年かかっていたものが数ヶ月になるかもしれないと。今後の見通しは何かありますか？
AI システム確立で新材料の市場投入期間が短縮されます。人間が介入せず AI が自律的に材料を設計、合成、最適化する自律型研究室の実現も視野に入っています。
まさに材料開発のパラダイムシフトですね。次のニュースも楽しみです。続いては、MIT が空気中で安定な超薄型超伝導体を開発したというニュースです。どのような技術ですか？
マサチューセッツ工科大学の研究で、グラフェン層の下で2セレンかニオブを成長させました。グラフェンが超伝導体を酸化から保護し、均一な製造を可能にします。
グラフェンが保護膜になるのですね。量子デバイスのスケーラビリティ向上にどう貢献しますか？
これまで超伝導材料は空気や水分に敏感で、厳重な環境制御が必要でした。この障壁を取り除くことで、製造コストが削減され、よりコンパクトな量子コンピューティングハードウェア開発が加速します。
コスト削減と小型化は重要ですね。今後の展望はいかがですか？
量子コンピューターのチップサイズ縮小や生産コスト削減に直結し、商用化を加速します。超高感度量子センサーの性能向上にも寄与するでしょう。
量子技術の実用化を大きく前進させる成果ですね。続いては、アップルがチェコの材料科学スタートアップ、プラズマソルブを買収したニュースです。目的は何かですか？
プラズマベース製造向けシミュレーションソフト専門企業です。アップルは材料モデリングの専門知識を強化し、薄膜製造技術を向上させます。
プラズマ蒸着のシミュレーション技術ですね。製品の耐久性向上にどう役立つのでしょうか。
プラズマソルブのマキシーは金属の蒸着プロセスを最適化します。 iPhone などのディスプレイや筐体に耐久性の高い薄膜を形成、開発サイクル短縮やコスト削減にもつながります。
製品の品質向上に直結しますね。今後の製品にはどんな影響があるのでしょう。
将来の iPhone や iPad などデバイスはさらに高い耐久性、軽量性、あるいは新しい機能性を持つ薄膜を採用する可能性があります。
アップルの製品戦略における材料科学の重要性がよくわかりますね。今度は MIT の科学者がプラスチックの耐衝撃性を大幅に向上させる新設計法を開発したというニュースです。どんな技術でしょうか。
高分子差に弱い結合を導入し、衝撃エネルギーを効果的に散逸させます。ポリスチレンやゴムの耐衝撃性が最大 60% 向上する可能性があります。
弱い結合で強度が上がるというのは逆説的ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
プラスチックのもろ性は、自動車部品や航空宇宙材料での課題でした。 従来の対策はデメリットがありましたが、分子レベルでの設計変更は、これらの課題を根本から解決します。
軽量で高強度な材料は多くの産業で求められていますね。今後の見通しはいかがでしょうか？
次世代の高性能プラスチック開発に影響を与えます。自動車、航空宇宙の安全性向上、ソフトロボティクスや医療機器など、柔軟性と耐久性が必要な分野での応用が期待されます。
分子レベルの工夫が、私たちの安全や生活を大きく変えるかもしれませんね。次は、半導体業界の話題です。ブリュワーサイエンスがヘレウスエピリオの半導体化学品事業を買収したとのことですが、意図は何かですか？
ブリュワーサイエンスの材料化学基盤を強化し、次世代チップ製造に必要な先端化学品分野での地位を向上させます。米国の半導体サプライチェーンのレジリエンス強化に貢献する狙いです。
サプライチェーンの強化ですか？どのような化学品が対象ですか？
フォトレジストプロセスに不足な超高純度鉱酸発生剤や光開始剤です。これらは5ナノメートル以下の最先端濃度での高性能チップ製造に不可欠で、自社開発、製造能力を大幅に拡大します。
半導体の国産化を後押しする動きですね。今後の半導体産業への影響はいかがでしょうか？
EUV リソグラフィーなど次世代技術の進化に直接貢献し、AI、IoT、5G 通信を支える高性能チップの実現を加速します。米国の技術的自立性を高める重要なマイルストーンです。
半導体材料における戦略的な動きですね。続いては、小型多機能ソフトロボットのニュースです。液体結晶エラストマーを人工筋肉に使うのは、どのような技術なのですか？
電気制御式環状アクチュエーターに液体結晶エラストマー、LCE を使います。人工筋肉のように機能し、熱や電気の刺激で精密に形状変化や収縮ができる材料です。
刺激で形状が変わる人工筋肉、すごいですね。ソフトロボットにどんな可能性をもたらしますか？
従来の硬いロボットは安全性や適応性に限界がありましたが、LCE 製ソフトロボットは繊細な物体を損傷なく保持できます。医療や精密製造など、デリケートな作業での応用が期待されます。
柔らかいロボットが、より安全に作業できるわけですね。今後の見通しはいかがですか？
ウェアラブル医療機器、家庭用アシスタントロボット、探索ロボットなど、これまで困難だったアプリケーションでの実用化を加速するでしょう。生産の柔軟性も高まります。
ソフトロボットが私たちの生活にもっと身近になる日が来るかもしれませんね。次は、AI が設計した新メタマテリアルが、建物の冷却効率を大幅に向上させるニュースです。仕組みはどのようなものですか？
テキサス大学オースティン校の研究で、機械学習を用いて熱メタエミッター材料を設計しました。屋根に適用すると、従来の塗料より表面温度を5から20度 C 低く保てます。
5から20度 C も低く保てるのはすごいですね。業界にとってどんなインパクトがありますか？
地球温暖化とエネルギーコスト上昇で建物の冷却需要は増大しています。この AI 設計材料は、太陽光を反射しつつ、建物内部からの熱を効率的に宇宙へ放出、エアコン依存度を減らし、年間15,000kWh以上の省エネに貢献します。
電力消費の大きな削減になりますね。今後の見通しは何かありますか？
住宅、商業施設、データセンターなど、幅広い建物に適用可能です。電力網への負担を軽減し、電力需要を平準化する効果も期待されます。スマートシティや EV、航空機への応用も視野に入っています。
環境にもお財布にも優しい、AI がもたらす革新ですね。最後のニュースです。LSU が総変化材料を用いた無燃料発電システムを開発したとのことですが、これはどのような技術なのでしょうか？
はい。電気伝導性が異なる2つの総変化材料間の温度差を利用して発電します。わずか10度 C の温度差で 50% という驚異的なエネルギー変換効率を達成しました。
10度 C の温度差で 50% ですか？これは本当に画期的な成果ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
未利用の排熱や環境中の微細な温度勾配から電力を回収する技術は、持続可能なエネルギーソリューションとして大きな潜在力があります。従来の熱電変換は効率が低かったですが、この技術はその壁を打ち破るものです。
クリーンで高効率な発電技術は、これからの社会に不足ですね。今後の見通しはいかがでしょうか。
工場排熱、地熱、太陽熱などから直接発電する分散型発電や、IoT デバイスの自己給電、遠隔地への電力供給などが期待されます。エネルギーインフラの分散化を促進するでしょう。
まさに未来のエネルギー技術ですね。実用化が待ち遠しいです。
今週は、AI が材料発見を加速させる動向に注目しました。空気中で安定な超電導体や、アップルによる薄膜技術強化も興味深い話題でしたね。プラスチックの耐衝撃性向上、半導体サプライチェーン強化、人工筋肉のソフトロボット材料、AI 設計の冷却メタマテリアル、そして無燃料発電システムと、多岐にわたる機能性材料の進化に触れました。
AI が大きな役割を果たし、持続可能性や高機能化が加速されているのが伝わってきました。
はい。材料科学と AI の融合は、イノベーションの速度を劇的に高めています。これらの進展が、より良い社会の実現に貢献する日もそう遠くはないでしょう。
そうですね。来週もまた、機能性材料テクノロジーの最前線をお届けします。機能性材料テクノロジー最前線の時間でした。